武蔵村山市声の議会だより、令和8年5月1日発行、第236号。発行、武蔵村山市議会。編集、議会法編集委員。住所、郵便番号208-8501、武蔵村山市本町1丁目、1番地の1。電話、042-565-1111代表。ホームページ、https://www.city.武蔵村山.lg.jp/。市政市議会index.html。メールアドレス、議会@city.武蔵村山.lg.jp。 なお、この紙面に二次元コードがあります。皆様こんにちは。5月1日号は全体8ページの構成となっております。1ページから順に内容をご紹介します。目次1、令和8年第1回定例会。2、議会日誌。3、一般質問。4、一般会計予算についての討論、要旨。5、可決した議案。6、陳情の審議結果。7、意見の分かれた議案等。8、議長の行事トピックス。9、お知らせ。目次終わります。本文に入ります。目次1、令和8年第1回定例会。令和8年度各会計予算を可決。第1回定例会の概要。令和8年第1回定例会は、2月26日から3月23日までの26日間の会期で開かれました。この定例会では、市長提出議案32件、委員会提出議案2件、議員提出議案1件、その他2件、陳情1件が審議・審査されました。また、19人の議員が52項目について一般質問を行いました。可決された令和8年度会計別当初予算。表、会計名、令和8年度当初予算、令和7年度当初予算、比較の順に読みます。会計名、一般会計、令和8年度当初予算、350億4400万5000円。令和7年度当初予算、350億5386万6000円。比較、0.03% 減。特別会計、171億3318万4000円。170億448万2000円。0.8% 増。特別会計内訳。国民健康保険事業、73億3965万2000円。74億2995万7000円。1.2% 減。介護保険、61億3545万9000円。62億6777万6000円。2.1% 減。都市各地区土地区画整理事業。13億8471万2000円。12億3661万5000円。12.0% 増。後期高齢者医療、22億 7336万1000円、20億7013万4000円、9.8% 増。公営企業会計、28億2814万9000円、35億2291万9000円、19.7% 減。公営企業会計内訳、下水道事業会計。なお、下水道事業会計の予算額は、総費用、括弧、下水道事業費用、括弧閉じ、マイナス、括弧、減価償却費、プラス、資産減耗費、括弧閉じ、プラス、資本的支出、による、28億2814万9000円、35億2291万9000円、19.7% 減。合計550億533万8000円、555億8126万7000円、1.0% 減。なお、一般会計のみ小数点第2位まで表記。表終わります。目次に、議会日誌、1月7日水曜日、議会法編集委員会、14日水曜日、議会法編集委員会、22日木曜日から23日金曜日、小平村山大和衛生組合議会行政視察、23日金曜日、三玉上下水及び道路建設促進協議会第三委員会、28日水曜日、三玉上下水及び道路建設促進協議会第一委員会、30日金曜日、三玉上下水及び道路建設促進協議会第二委員会、2月2日月曜日、税員協議会、議会運営委員会、6日金曜日、第64回東京都市議会議員研修会、16日月曜日、小平村山大和衛生組合議会定例会、18日水曜日、瑞穂西条組合議会定例会、19日木曜日、会派代表者会議、議会運営委員会、東京多摩広域資源循環組合議会定例会、湖南衛生組合議会定例会、26日木曜日、議会運営委員会、第1回市議会定例会本会議初日、全員協議会、予算特別委員会、27日金曜日本会議、3月3日火曜日本会議一般質問、4日水曜日本会議一般質問、会派代表者会議、議会運営委員会、5日木曜日本会議一般質問、6日金曜日、本会議一般質問、会派代表者会議、10日火曜日、予算特別委員会、11日水曜日、予算特別委員会、12日木曜日、予算特別委員会、13日金曜日、予算特別委員会、17日火曜日、総務文教委員会、議会運営委員会、23日月曜日、第1回市議会定例会本会議最終日。
目次3、一般質問。掲載されている内容は、通告に対する当初の答弁であり、この後の再質問等の詳細については、会議録等をご覧ください。
新政会、清水彩子議員。質問。多摩都市モノレール延伸に向け、大南地区のまちづくりの推進を。新駅のみならず、既存の駅を最寄りとする大南地区への移住希望者の増加も予測される。丸1、大南地区のまちづくり検討。丸2、公共施設再編について伺う。
答え、丸1。大南地区をはじめとした低層住宅地は、地域特性を生かし、地区計画制度等の活用により、良好な街並みの形成を図るとしており、地域の広場として、大南公園などの施設の充実や、雨水排水対策のための公共下水道の整備を図るなど、地域の方針を掲げている。このうち、大南公園南部地区の約12ヘクタールは、低層住宅地との調和を図るとの方針のもと、エステート大南公園の建設に合わせて地区計画を定めており、建築物等の制限、緑化の推進、区画街路等の整備、浸水対策の強化を図るとともに、周辺住宅地への段階的地区整備計画の策定を進め、落ち着きのある街並みの創出、安全で住みよい住宅地の形成、維持、保全を目標としている。今後、これらの方針等を踏まえ、将来想定されるエステート大南公園の再生の機会を捉えながら、UR 都市機構と情報共有した上で、地区計画制度を活用した、まちづくりの検討を考えていく。丸2、今後のあり方は、公共施設等総合管理計画にて、公共施設等再生ビジョンとして、総量抑制、最適配置、公民連携の基本理念を掲げており、複合化や集約化等の手法により、財政負担を軽減、平準化するとともに、公共施設の最適配置を実現することを目指している。また、令和8年度から着手する次期個別施設計画の策定にて、各施設の将来の方向性と、令和11年度から令和20年度までの具体的な取り組みの検討を進める予定となっている。
質問。小中一貫教育について。丸1、小中一貫教育の現状について。丸2、次期学習指導要領実施に向け、今からできる取り組み。
答え、丸1。本市では、施設一体型、施設隣接型、施設分離型の3つの形の小中一貫教育を推進しており、授業交流、合同行事等の開催、教員研修等の取り組みを実施する等、充実を図っている。丸2、現在、文部科学省にて改定に向けた議論が進行中である。今後も、次期学習指導要領の考えを踏まえた、本市の小中一貫教育の効果的な取り組みについて研究を進めていきたい。
市民の力、鈴木明議員。質問、オンラインカジノについて。丸1、危険性の周知、啓発を実施しているのか伺う。丸2、児童生徒への指導や保護者への情報提供等は実施されているのか伺う。
答え、丸1。 インターネット上で行うゲームなどに金銭をかけて遊ぶ賭博サービスで、日本国内からの利用は違法とされている。ネット上に流れてくるゲームなどの広告で誘導され、オンラインカジノと気づかずに手を出してしまうケースもあり、近年、若者を中心に摘発事例が増加傾向にあると認識している。このため、オンラインカジノを含めたネットトラブルから子どもたちを守る取り組みとして、市ホームページにてオンラインカジノの違法性及び警察庁による啓発ページを掲載し、注意喚起を行っている。丸2、本市では小中学校に警察からの広報啓発資料を配布し、オンラインカジノが禁止されていることや、賭博行為の違法性について周知を行っている。また、春季休業期間を迎えるにあたり、改めて児童・生徒に指導を行い、保護者にも周知を図っていきたい。
質問、子どもの視力低下について。1. 過去5年間の推移について伺う。2. 目の健康予防をどのように取り組まれているのか伺う。
答え、1. 小学生の裸眼視力 1.0 未満の児童数の割合は、令和3年度は約 36%、令和4年度は約 35%、令和5年度及び令和6年度は約 36%、令和7年度は約 34% となっている。中学生の裸眼視力 1.0 未満の生徒数の割合は、令和3年度及び令和4年度は約 52%、令和5年度は約 49%、令和6年度及び令和7年度は約 44% となっている。丸2、視力測定の結果で 1.0 未満の児童・生徒に小中学校から医療機関を受診するよう勧奨通知を送付している。また、10月10日が目の愛護デーと定められていることから、10月の保健便りの内容は多くの学校で目の健康に関するものとしている。
質問、子どもの事故防止について。子どもが転倒した際に、肩や首からかけていた水筒でお腹を強打する事故が各地で報告されている。事故防止の周知は徹底されているのか伺う。
答え、小中学校に、文部科学省及び東京都教育委員会からの通知を配布し、水筒を持ち歩く際は、なるべくカバン等に入れて腹部に抱えないようにすること、水筒を首や肩にかけた状態で走らないこと、活動の際には水筒を置くようにすること等について指導を行っている。なお、これまでに小中学校にて、水筒による腹部強打などの事故報告は受けていない。
質問。使い捨てコンタクトレンズ空きケースの回収ボックス設置について、プラスチックごみの削減と再資源化の取り組みとして、本市でも公共施設内に回収ボックスを設置できないか伺う。
答え、公共施設に回収ボックスを設置し、乾電池、使用済み小型電子機器などのほか、令和7年7月からは、廃食用油を収集し、資源ごみの拠点回収を推進してきた。使い捨てコンタクトレンズの空きケースは、現在、一部の学校にて、独自の取り組みとして、校内にボックスを設置し、回収を行っているところであり、市が主体となって公共施設で拠点回収を行うことも、今後実施に向け検討していく。
質問、 避難所にキッチンカーを呼べる協定締結について、災害時に避難所などにキッチンカーによる食事の提供を受ける協定が進んでいる。本市でも協定の締結を検討すべきと考えるが、市の見解を伺う。
答え、避難者等への温かい食事の提供は、避難者の健康を維持するとともに、避難所の質の向上を目指す上で、重要な取り組みの一つと認識している。本市も、令和7年4月から稼働している防災食育センターにより、避難者等に温かい食事を提供する体制を構築しているところである。キッチンカー事業者との連携は、今後、協定内容の検討及び協定先事業者の選定を行い、具体的な協定締結に向けた協議を進めていきたい。
新政会大野正志議員。質問。狭山丘陵での山林火災発生時の対応について。1. 山林火災発生の主な原因について伺う。2. 地域をまたいだ山林火災の対応について伺う。
答え、1. 林野庁が公表している資料によると、出火原因は焚き火が 32.5% で最も多く、次いで、開墾や害虫駆除のため、雑草等を焼く火入れが 18.9%、放火が 7.7%、タバコが 4.1% となっており、落雷などの自然現象によるものは稀とのことである。2. 東京消防庁管内の区域であれば、管内の各消防署間で連携を図り対応する。また、火災の範囲が埼玉県と接する区域の場合は、東京消防庁と埼玉西部消防組合が締結している協定に基づき、相互に応援出場し、消火活動を行う。なお、消防団員は消防署からの出動要請に従い対応する。
質問。近年、市内の道路で、増加傾向にある舗装のわだちぼれについて。1. 市が認識しているわだちぼれが発生した路線数について伺う。2. わだちぼれの回収方法と回収費用について伺う。3. わだちぼれが発生する原因について伺う。
答え、1. 主要市道第1号線、主要市道第2号線、主要市道第90号線、主要市道第93号線の4路線で改修工事を実施している。2. 小規模であれば、市の職員がガスバーナーで舗装を温め、削岩機等で舗装の突部を切り取る補修を実施している。大きな箇所は専門業者への工事発注にて改修を行っている。改修費用は舗装の厚さや改修範囲等により異なるため、参考程度の額で一般的な改修方法の一つである切削後にアスファルト舗装をかぶせる切削オーバーレイ工法の場合は1平方メートルあたりで約6500円となり、片側1車線の交差点で施工した場合、約300万円から350万円程度の費用を要する。3. 車両の通過や発進・停止の繰り返しにより、タイヤの通る位置が縦断方向に連続してくぼむ現象で、下記の高温によるアスファルトの流動などが、発生する主な原因である。
公明党前田義信議員。質問。 英語教育について。1、現在の取り組みと課題、今後の方針について。2、英語体験型施設、TGG の学校団体利用について。
答え、1、小中学校に ALT を配置し、授業及び学校生活で日常的に外国語に慣れ親しむ機会を設けている。また小学校には、授業内外でのサポートを担う英語活動支援員を配置している。さらに、小学校第一学年及び第二学年では、教育課程外での外国語活動として、年12時間の授業を実施し、第三学年以降の学びへの円滑な接続ができるよう、充実を図っている。課題は、教員のさらなる指導力の向上が求められると考えており、今後も東京都が実施する研修への積極的な参加を促し、一人一台端末を活用したより効果的な指導方法について研究していく。2、令和7年度は小学校1校が活用している。
質問、防災対策について。在宅避難を可能にするための支援について、市の見解を伺う。1、情報や物資など、在宅避難者への支援体制について。2、家具転倒防止器具の購入費補助について。
答え、1、災害時に備え、家庭内備蓄等を推進しているが、避難が長期にわたる場合には、公的な支援が必要となると考えている。このため、地域防災計画では、避難所だけでなく、在宅避難者に生活関連物資の配布といった物的支援や、保健医療サービスや情報の提供等のソフト面での支援を、自治会や自主防災組織等と連携して行っていく。また、防災 DX の活用により、在宅避難者の把握及び情報提供にも努めていきたい。2、本市では平成21年度から平成28年度まで、家具転倒防止器具の助成事業を実施した経緯があり、助成事業終了後も、市ホームページ等にて、地震発生時における家具の転倒防止対策に関する啓発を続けている。なお、出火防止策として、令和7年度からは、感震ブレーカーの購入補助も実施しており、今後も住宅の耐震化等を含め、災害発生後も自宅での生活が継続できるよう、被害軽減に向けて効果的な対策を行っていく。
質問、低所得世帯等へのエアコン購入費補助について。東京都が夏の暑さ対策として低所得世帯等へのエアコン購入費補助を実施する自治体に対し支援する方針を示した。本市の対応を伺う。
答え、東京都の低所得世帯向けエアコン設置区市町村等緊急支援事業は、市が令和8年度にエアコン設置緊急支援事業を実施した場合に補助を行うもので、現在準備を進めているとのことである。この事業の目的は、昨今の災害級とも呼べる夏の暑さに対抗するため、都民の命を守る暑さ対策の強化が急務であることから、低所得世帯及び生活保護世帯にエアコン設置にかかる費用を支援し、エアコン導入を促進することで、熱中症対策の強化を図るものである。補助基準額は、エアコン購入等に対する経費を市が補助した場合、1世帯あたり 10万円を上限としている。補助率は、低所得世帯が4分の3、生活保護世帯が10分の10である。本市では、この事業を活用して、低所得世帯及び生活保護世帯を対象に、1世帯あたり1台までを対象としたエアコン設置支援について、市内の家電事業所と協力して進めていきたい。
質問。大南公園地区集会所の整備について。大南公園地区集会所は、地域活動に欠かせない施設だが、老朽化が目立つ部分も多く、利用者から心配する声も聞かれる。今後の整備予定について伺う。
答え、建物が築50年を超え、老朽化が目立っているが、必要に応じて対策を講じることで、良好な利用環境の維持に努めている。令和7年度は、雨漏りを未然に防ぐために、屋根の落ち葉等の清掃や、網戸の張り替えを実施した。今後は、建物や設備等の大規模な改修工事の予定はないが、引き続き、現場の状況を把握し、着実に対応していく。
公明党、須藤千恵子議員。質問。5歳児健診の導入について。特性を早期に発見し、適切な支援により、就学に向けた不安軽減とともに、生活習慣指導等による不登校対策や学力向上にもなると考えるが、導入への進捗と見解を伺う。
答え。幼児期は、言語の理解能力や社会性が高まり、発達障害が認知され、保健、医療、福祉による対応の有無が、その後の成長、発達に影響を及ぼす時期と言われている。他の自治体では、発達障害などを早期に発見して、就学前の必要な支援につなげていくため、母子保健法に基づく1歳6ヶ月児健診及び3歳児健診に加え、5歳児健診を実施していることは承知している。5歳児健診は、医師や保健師等の専門医の確保や関係機関の協力のほか、既存の健診の年間実施回数も多く、それらの健診との調整を図るなどの課題もある。このため、現時点では、実施時期等は決定していないが、国では、令和10年度までに全国の自治体での実施を目指すことなどから、医師会に意見等を伺いながら取り組んでいきたい。
質問。放課後の児童の居場所事業について。本市では、校内交流型の学童クラブ、および放課後子ども教室の運営をしているが、現状の受け止めと課題、また、一体型に向けての今後の方向性を伺う。
答え。校内交流型の事業は、学童クラブと放課後子ども教室が同一校内にある6カ所で、年に1回、駒回しを体験するイベントを開催しており、双方の児童が多数参加して交流を図っている。現状では、交流は図っているものの、設置目的や運営体制が異なることから、一体型の運営は難しいと受け止めており、また、人材確保等に課題があると認識している。なお、国から示された、放課後児童対策パッケージ2026では、放課後の子どもたちの居場所を確保するため、全児童が交流できる校内交流型をより一層推進することが示されているので、今後は他自治体の先進事例等を参考に、本市における課題を整理していきたい。
質問、認知症施策について。 先日行われた1頭の健康チェック事業実施の受け止めと課題、2電話と AI を活用した脳の健康チェックの導入についての見解を伺う。
答え1、自分自身の頭の健康について確認し、認知機能状態を確認してもらうことを目的として、令和7年度中に65歳以上となる市民を対象に、令和8年2月8日に初めて実施した。募集定員100人に対し、1363人の方から応募があり、抽選となったが、当日は降雪の影響もあり、56人の方が受診された。本検診の実施にあたっては、認知症は誰でもかかる可能性のあるとても身近な病気であることと、早期に気づく重要性について理解していくきっかけづくりとなったと考えている。検診は診断を目的とするものではなく、あくまで認知症の可能性を早期に発見するためのスクリーニングであり、認知症であると確定する診断ではないことを十分に理解していただくことや、募集定員に対し想定を大幅に上回る申し込みがあったことから、抽選に外れた方を含め、次年度以降に向けた周知啓発や検診の実施方法等は、今後の課題と考えている。2、電話をかけ、音声ガイダンスに従って、日付や年齢を答えるだけで、AI が認知機能の低下を判別するシステムがあることは承知している。本システムは、医療機器ではないが、認知症の手前の段階である、軽度認知障害を簡易的に判別でき、認知症の早期診断、早期支援に関する普及啓発事業の一つとなりうるものと考えているが、認知症検診は普及啓発と医師の問診を含めた総合的な取り組みが必要なことから、今後市医師会にも話を伺ってみたいと考えている。
市民の力、木村優子議員。質問、子ども・若者の意見聴取と政策への反映について。子ども家庭庁で進める子ども真ん中社会の実現に向けて、子ども・若者の意見を聞き、政策に反映する取り組みの推進について市の考えを伺う。
答え、国ではすべての子どもと若者が健やかに成長することができ、権利の擁護が図られ、将来にわたって幸せな生活を送ることができる、子ども真ん中社会の実現を目指し、子ども施策を総合的に推進することとしている。また、国や地方公共団体が子ども施策を策定等するにあたっては、子ども・若者の意見を施策や事業に反映させるため、子ども・若者の意見聴取を行うこととされている。本市では、令和8年度から令和12年度までを計画期間とする第8次行政改革大綱にて、将来を担う子どもや若者の意見を施策に反映させるため、令和8年度に、子ども・若者の意見聴取機会の検討を行う。方法としては、紙やインターネットによるアンケート調査のほか、懇談会等への子ども・若者の参加や、子ども・若者を対象としたパブリックコメントなど、さまざまな手法が考えられるが、国や他の自治体の事例なども参考にしながら、子どもが意見を表明できる権利があることを周知するとともに、子どもから市政に対する率直な意見を聴取し、施策に反映できるよう検討を進めていきたい。
質問、歴史資料のデジタル化について。 歴史民俗資料館で順次公開するとされている志士邸文化財をはじめとする歴史資料のデジタル化について伺う。
答え、令和8年度には、まず、志士邸文化財23件のうち、有形文化財及び有形民族文化財の16件から、インターネット上で公開するとともに、古文書や土器、古民具などの目録等の整理も行い、デジタル化資料の選定、公開を順次進めていく。
新政会、内野和則議員。質問、農業経営者クラブふれあい事業補助金について。1、補助金の目的について伺う。2、補助対象経費について伺う。3、農業経営者クラブの活動実績について伺う。
答え、1、当該団体が市民と共に農作業を行うふれあい事業に対し補助金を交付することにより、農業及び農地、並びに地産地消についての理解の促進に寄与することを目的としている。2、ふれあい事業に要する経費のうち、材料費、宣伝費、その他市長が適当と認める経費としており、交際費、経庁費等、直接事業に関係しない経費は対象外としている。3、農業経営者クラブに伺ったところ、主な活動実績は、視察・研修の実施や、農業祭りへの参加、子どもカフェへの野菜の提供のほか、市内の小学校への協力事業として、農作業の見学機会の提供などを行っているとのことである。
質問、農業に対する暑さ対策について。夏の猛暑は様々な分野に影響を及ぼしており、農業も例外ではない。現状における課題と暑さ対策に関する支援について市の考えを伺う。
答え、近年、農業経営に深刻な影響を及ぼし、高温障害による農作物の品質低下や収量の減少のほか、農作業中の熱中症リスクの増大など、様々な課題が生じていると認識している。本市においては、現状、これらの課題に対応するため、東京都の補助事業を活用して、エアコン付きトラクターの導入を支援するなどしているが、今後も既存の補助事業を拡充するなど、積極的な対応を図っていく必要があると考えている。
質問、職員の人材育成について。1、これまでの取り組みと成果について伺う。2、現状における課題と今後の進め方について伺う。
答え、1、主な新規の研修として、令和6年度からは管理職を対象に人材マネジメント研修、一般職を対象に仕事効率化研修、令和7年度からは係長職を対象に事務能力向上研修を実施している。受講後のアンケートでは、風通しの良い職場づくりに努めるや、業務の棚卸しや効率化に取り組みたいなどの意見があり、これらにより指導育成能力や業務遂行能力の向上、また個々の能力が最大限に発揮できる職場環境づくりなどを推進している。また、令和5年度から新規採用職員についてメンター制度を試行実施し、メンター・メンティー研修及び顔合わせ会を開催し、より効果的なメンタリングの実施を支援するほか、必要に応じてメンタリング結果を所属長に共有するなどの対応により、 職場や仕事への適用の支援などを図っている。丸2、本市においても、若年層の職員の退職が増加傾向であることなどから、より安心して仕事に取り組める環境整備のため、令和8年度には職員を対象にエンゲージメント調査を実施し、人材育成基本方針の改定について検討を進め、組織の持続的な成長や安定した運営を実現する対応策を検討するとともに、令和8年度から令和12年度までを計画期間とする武蔵村山市第8次行政改革大綱に掲げた職員の意欲を向上させる人事評価制度の検討、承認意欲向上施策の検討などの取り組みを進めていく。
新政界土田正一議員。質問。交通安全教育について。次代を担う子どもたちの命を交通事故から守るには、子どもの発達段階に合わせた段階的な交通安全教育が重要と考えるが、本市の交通安全教育の推進について伺う。
答え。小中学校では安全教育プログラムに基づき、安全指導日を設け、定期的に交通安全指導を行っている。また、小学校1年生を対象とした歩行訓練、3年生を対象とした自転車安全教室、中学生を対象としたスケアードストレイトなど、発達段階に合わせた交通安全指導を計画的に実施している。
質問。自転車の交通事故防止を目指す取り組みについて。自転車の交通事故を防ぐためには、自転車利用者の交通ルールの遵守とマナー向上が不可欠である。4月からは青切符による取り締まりも行われるが、本市の取り組みについて伺う。
答え。自転車運転マナーの向上策については、通行は車道が原則、歩道は例外で歩行者優先、交差点での一時停止や安全確認などのルールをまとめた、自転車安全利用5則や、自転車安全学習アプリにて、市ホームページ等で周知啓発を図っている。また、東大和警察署及び交通安全協会と連携し、交通安全市民の集いにて交通安全教室を行うとともに、市内各地域で交通防犯映画会を開催し、映画の上映や警察官による講話等を通じ、交通ルールの周知啓発活動を行っている。さらには、東京都と連携した自転車シミュレーターによる安全教室の実施や、毎年春と秋に実施している全国交通安全運動などを通じて啓発に努めている。なお、自転車に対する交通反則通告制度、いわゆる青切符については、市ホームページに制度関連ページを作成し、主な違反内容や反則金について周知を行っており、今後もあらゆる機会を捉え、交通安全ルールの周知徹底を図り、自転車による交通事故の防止に努めていく。
質問。市が管理する自転車道等の樹木、桜について。桜の高齢化による倒木や害虫被害の拡大が懸念されている。桜の管理、また害虫の防除など、本市の取り組みについて伺う。
答え。定期的な桜の剪定のほか、自転車道等の桜の状況を確認するために、令和7年度に290本について、目視による樹木診断を行い、そのほとんどの桜について、外観の異常が見受けられた。
そのうち緊急対応が必要と診断された5本は伐採済みで、二次診断の必要性ありとされた125本は現在調査中である。今後は調査結果に基づき対処方法を考えていく。
日本共産党、田村光子議員。質問、ヤングケアラー支援について。1. 本市のヤングケアラーに関する年間相談件数及び相談場所について。2. 実態調査の実施概要、時期について。
答え、1. 子ども家庭支援センターでは、子どもと家庭に関する総合相談を受けており、その中でヤングケアラーの要素が浮き彫りとなる場合がある。ヤングケアラーの要素が含まれている年間相談件数は、令和2年度及び令和3年度は1件、令和4年度及び令和5年度は0件、令和6年度が1件となっている。相談場所は、本人や家族、学校等の関係機関からの連絡により、子ども家庭支援センターの職員が家庭や学校等に出向く場合や、子ども家庭支援センターにおいて相談に応じる場合がある。2. ヤングケアラーは家庭内の問題であること、本人や家族に自覚がないことなどから支援が必要であっても、表面化しにくい構造となっている。このため、国ではヤングケアラーを早期に把握した上で、必要な支援につなげていくことが重要であるとの認識のもと、地方自治体に対し、実態を把握するための調査等を求めている。本市では、子ども・若者育成支援推進法や、国からの通知、本市の子ども計画に掲げるヤングケアラー支援体制強化事業に基づき、令和8年度に実態調査を行うことを予定しているが、現時点では実施概要等は決定していない。
質問、認知症健診の取り組みと課題について。1. 頭の健康チェックの取り組み状況及び抽選に外れた方への対応について。2. 検診後に治療が必要とされた人数とその後の対応について。
答え、1. 自分自身の頭の健康について確認し、認知機能状態を確認してもらうことを目的として、令和7年度中に65歳以上となる市民を対象に、令和8年2月8日に初めて実施した。募集定員100人に対し、1363人の方から応募があり、抽選となったが、当日は降雪の影響もあり、56人の方が受診された。抽選に外れた方については、現時点で今後の具体的な対応方法等は決まっていないが、次年度以降に向けた周知啓発や検診の実施方法等は今後の課題と考えている。2. 本検診は認知症の診断を目的とするものではなく、あくまで認知症の可能性を早期に発見するためのスクリーニングであり、治療の必要性を判断するものではないが、検診の結果、専門医療機関への受診勧奨を行った人数は24人となっている。なお、受診勧奨を行った方については、地域包括支援センターとも連携しながら支援をしていきたい。
質問、補聴器購入補助事業について。1. 事業の概要及び周知方法について。2. 補助要件と実施時期。
答え。1. 2. 今定例会にて審議いただく令和8年度
一般会計当初予算に計上したが、加齢による難聴高齢者のコミュニケーションの機会を確保するため、耳鼻咽喉科医による聴力検査で補聴器の必要性が認められた65歳以上の住民税非課税者の市民を対象として、一人当たり4万円を上限に、認定補聴器専門店で購入する補聴器の購入費用の一部を補助するものである。開始時期は令和8年4月1日を予定しているが、今後、司法、市ホームページのほか、市内医療機関、地域包括支援センター等を通じて周知していきたい。
日本共産党、内野直樹議員。質問。より効果的な物価高騰対策を。1. プレミアム付きデジタル商品券の販売及び利用状況。2. 生活応援給付金事業の進捗。3. 国保税や修学旅行費など市民負担軽減への活用の可能性について。
答え1。令和7年12月15日から令和8年2月15日まで購入期間を設け、5万口の販売に対し約2万口が購入され、購入率は 40.1% であった。利用状況はプレミアム分を含む総額1億2025万8000円の販売額に対し、令和8年2月16日までの利用期間において、約1億1949万7000円が市内の対象店舗で利用され、利用率は 99.4% であった。2. 国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用するもので、推奨事業メニューのうち、生活者支援における食料品の物価高騰に対する特別加算を適用し、全市民を対象に一人当たり4000円を給付する事業である。事業のスケジュールは、2月2日から市役所4階においてコールセンターを開設し、問い合わせ等の対応に努めている。対象者への案内は、過去の給付金事業等で、市が振込先口座を把握している方は、口座記載の支給確認書を、市が振込先口座を把握していない方は、口座の記載がない申請手続き確認書を2月下旬に送付している。口座変更等は、ロゴフォームによる申請受付、またはコールセンターを通して申請用紙を送る対応としている。支給時期は、指定口座に3月下旬から順次支給を開始する予定である。3. 本市では、国の重点支援地方創生臨時交付金を活用し、物価高騰の影響を受けた市民や事業者に対し、様々な支援を行ってきた。今後も引き続き、国の交付金を活用し、市民や事業者の支援につながる事業を実施していく。
質問。地域公共交通の充実を求めて。1. ルート再編前と直近の MM シャトルの利用状況について。2. 村宅の利用状況及び対象地域の拡大、車両等の増加の必要性に対する市の見解について。
答え1。令和4年4月から現在の上北台ルートと玉川上水ルートに再編するとともにダイヤ改正も実施している。再編前は新型コロナウイルス感染症の影響が少なかったと考えられる令和元年度の輸送人員が26万7069人、再編後の令和6年度の輸送人員が 208,182人となっている。丸二、令和6年度の登録者数が2,166人で、利用者数が12,494人となっている。登録可能エリアの拡大については、まずは今後の路線バスの運行状況を把握するとともに、地域公共交通協議会における協議を整えるための留意事項を踏まえた検討が必要であると認識している。車両等の増加の必要性は、費用対効果や利用料金の在り方等を検証する必要があると認識している。
質問、横田基地でのパラシュート降下訓練の中止を。丸1、11月の基地外落下事故概要と米軍対応への市の認識。丸2、落下事故被害者への補償の現状。丸3、無通報で公共施設に立ち入っての降下傘回収は地位協定違反ではないか。
答え、丸1、丸2、丸3。令和7年11月に羽村市で発生した降下訓練にかかる事故の概要は、令和7年11月19日付、公資料第141号をはじめ、7回にわたりお知らせしている通り、11月18日に、米陸軍兵士が降下訓練にて、区域外に着地し、建物の一部を損壊したものである。被害者への補償の状況について、防衛省北関東防衛局に伺ったところ、被害者のプライバシー保護等の観点から、個別具体的な対応について申し上げることは差し控えさせていただきますとのことである。また、福生市で発生した降下訓練にかかる事故の概要は、令和7年12月8日付、公資料第157号をはじめ、4回にわたりお知らせしている通り、11月20日に米軍兵士が降下訓練中に切り離した主降下傘が、12月1日に福生市内の児童館屋上で発見されたものである。なお、無通報で公共施設に立ち入っての降下傘回収について、防衛省北関東防衛局に伺ったところ、日米地位協定及び関連取り決めにおいて、今般のような事案で、米軍が施設管理者に連絡することなく、敷地への立ち入りをすることができるという、明示の規定は設けられていません、とのことである。横田基地に関する東京都と周辺市長連絡協議会では、事故の原因究明、横田基地所属以外の部隊による同様の訓練は行わないこと等について、要請を行っている。
新政会、田口和弘議員。質問、学校図書のデジタル化について。丸1、蔵書の管理方法について伺う。丸2、学校司書の作業について伺う。丸3、子どもたちへのメリットについて伺う。
答え、丸1、すべての図書をデータベース化し、添付したバーコードを読み取ることにより、図書のタイトル、著者名等の概要や、貸し出し状況を管理することとなる。丸2、貸し出し業務や読書指導、学習支援等があるが、デジタル化により貸し出し業務の時間が短縮され、読み聞かせ等にかかる業務の時間を確保することができると考えている。丸3、貸し出し及び返却が効率的に行えることや、自分の借りた本及び冊数を確認することができるため、読書意欲の向上につながるものと考えている。
質問、一般指導 A 第99号線の整備について。 中東四丁目の多摩湖自転車道につながる赤道の利用者や近隣住民から整備の申し出があったが、現状の把握と整備の必要性を感じる。本市の対応を伺う。
答え、認定幅員 2.73 メートルから 3.03 メートルであり、現状としては砂利道区間の一部で轍が発生していたことから、セメントを混ぜた砂利で補修を行った。
公明党高橋宏議員。質問、自転車の安全走行について。本年4月から自転車の交通違反に交通反則通告制度が導入され、特にスマホのながら運転や歩道走行に注意徹底すべきであるが、市の対応について伺う。
答え、自転車運転中にスマートフォンやイヤホンを使用することや、傘を差したりするなどのいわゆるながら運転は、不安定な運転につながり、周囲の自動車や歩行者などに対する注意が不十分になり、重大な交通事故につながる危険な行為である。本市では、市ホームページやパンフレットによる周知、啓発を行うとともに、警察官により違反者に指導等も行われている。なお、通行は車道が原則、歩道は例外で、歩行者優先。交差点での一時停止や安全確認などのルールをまとめた自転車安全利用5則や自転車安全学習アプリについて市ホームページ等で周知啓発を図っている。また、東大和警察署及び交通安全協会と連携し、交通安全教室や交通防犯映画会の開催、東京都と連携した自転車シュミレーターによる安全教室の実施、全国交通安全運動などを通じて啓発に努めている。今後もあらゆる機会を捉え、新たに導入される交通反則通告制度の周知を含め、交通安全ルールの周知徹底を図り、自転車による交通事故の防止に努めていく。
質問、公用車の NHK 受信料の対応について。1、自治体における公用車の NHK 受信料の支払い実態について。2、本市の状況及び今後の対応について。3、テレビ受信機能を除去する対策の市の見解について。
答え、1、公用車のカーナビゲーションシステム、カーナビにかかる受信料が未払いである地方自治体が全国で相次いで判明しているとの報道があること。また、他自治体にて受信料の支払いの免除や契約方法の見直しなどを NHK に申し入れた事例があることは承知している。2、本市もこれまで受信契約を行っていなかった徴用車が35台あり、令和7年度一般会計補正予算第8号にて、カーナビの設置時期から令和8年3月までの未払い等の受信料407万2千円を計上したことから、早急に支払っていく。今後の徴用車の購入等は、テレビ受信機能の必要性を精査し、不要な場合は受信機能のないカーナビの搭載にとどめていく。3、アンテナ撤去などのテレビ受信機能の除去は、NHK によると、施工業者がアンテナを撤去した上で、業者による証明書を提出した場合は、放送受信契約の解除は可能で、これらの NHK が認める対策であれば、法令上の問題等はないと認識している。
質問、子ども・子育て支援の充実について。1、待機児童の見込み人数について。 丸二、子ども誰でも通園制度について。丸三、保育所及び幼稚園の給食費の補助について。
答え、丸一、令和8年4月入所の二次募集時点の人数で、新定義では0人で、旧定義では9人。年齢別の内訳は、0歳児が1人、1歳児が8人である。地区別の内訳は、新明地区、中央地区及び中原地区が各2人、残堀地区、稲平地区及び榎木地区が各1人となっている。丸2、就労要件を問わず、保育所等に通っていない0歳6ヶ月から満3歳未満の子どもが、月一定時間までの利用可能枠の中で、保育所や幼稚園等を利用できる新たな制度として、令和8年度から全国の自治体で実施される。本市では、令和8年度から保育所及び小規模保育所各1施設、幼稚園4施設の合計6施設にて実施する予定で、現在順次、事業者の申請に基づき、認可・確認を行っている。今後は事業者に本制度の必要な手続き等について、引き続き丁寧に説明し、対応するとともに、保護者に本制度の利用方法等に関する周知を行い、利用を希望する保護者について、利用認定を行うなど、令和8年度からの実施に向け取り組んでいく。丸3、令和8年度施政方針の通り、令和8年度から子育て支援の一環として、保護者の負担軽減を図るため、保育所及び幼稚園等に通う3歳児クラス以上の児童に、給食費の一部を補助する。